リスナーの皆さん、こんにちは。この時間は温故知新で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えてその時代や今の舞鶴を散歩しているような気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴を様々な視点で発信してまいります。この番組は建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ。舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリ石油株式会社、以上の提供でお送りいたします。改めまして、 FM 舞鶴パーソナリティの長野珠子です。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの番組のレギュラーゲスト、もうおなじみですね、さまざまな観光ガイドでご活躍中の柴田学さんです。柴田さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて早速ですが、柴田さん、今日のお話は、
今日はね、ほら春になるとね、はい、桜の開花が待ち遠しくて、なんとなく桜を見るとワクワクする、
そうですね、
そんなね、季節はねもう終わってしまいましたけども、桜といえばね、ほら養老川に沿ってね、はい、上流 7.5 キロをずっと遡っていきますとね、桜の並木がまるでね天の川のように延々と続いてね、養老川の千本桜と ね呼ばれている場所があるんですけどもね、はい、はい、で今年もね多くの花見客でね賑わったということで、でこのね千本桜といいますのはね、平成4年といいますから1992年、市民団体のね養老川を桜の天の川にする会というのができます。
桜の天の川は素敵なワードですね。
はい、でね、沿線の方やらね、それから企業様にも呼びかけてね、で毎年この植樹に取り組んで、夏は水やり、ね、で周辺の草刈り、丁寧に丁寧に育ててね、なんと今では桜の木が1000本になったというね言われてるんです。
ですよね、は
い、でこの養老川なんですけどもね、舞鶴市と綾部市を隔てるね、この養老山というね、この山を水源に舞鶴市街地をずっと通って舞鶴湾へ注ぐね、はい、東舞鶴地区では最大の川になっています。でこの上流にはね、ご存知だと思うんですが、岸谷の貯水池というのがあってね、明治のね、ほら舞鶴鎮守府ができた時に、当時のね舞鶴軍港に停泊する艦艇にね水を供給する軍の水道の貯水池だったんですよね。
なるほど。
なんとそのさらに上流500メートル足らずのところにですね、今日のお話のね、大蛇を切り裂いた岩と、
はい、
からジャキリ岩神社というのがあるんですね、
はい、
はい、で創建 年代はね不詳というふうに言われているんですけども、このジャキリ岩を祀るね、はい、祠にはなんと蛇の置物なども置いてありね、うん、ちょうど私が行った時にはね、はい、蛇の好物の生卵がお供えされてたんですよ。
そうでしたか。
はい、で今日はねこの辺りが橋の地となったと言われるね民話の起源、なんと平安時代というふうに言われてますから、うん、そんなお話をね、はい、今日はお送りしたいと思うんですよね。
わかりました。それでは早速お聞きいただきたいと思います。ジャキリ岩伝説。東舞鶴の祖母谷通りの奥は由緒ある多聞院といいますが、昔そこの黒部という集落に美しい姉妹が住んでいました。姉のお松は18歳、妹のおしもは15歳でした。二人は黒部小町と歌われ、多くの村の若者の憧れでした。お松は結婚を考えても良い年頃でしたが、言い寄るものをすべて拒み、嫁に欲しいと言われても全く聞く耳を持たないほどの堅くなさでした。実はそれには理由があったのです。親孝行で働き者の姉妹は、 多聞院から養老へと毎日のように出かけ、草刈りに精を出していました。仕事に疲れると二人は中休みにいつも池のほとりで一服しておりました。そんなある日、お松は一服している時に一人の若者に出会いました。この辺ではついぞ無客の美しい顔立ちの若者にお松は一目惚れしてしまいました。年の頃なら21か2、くっきりとした目鼻立ちに星のように輝く瞳、見せられたように自分を見つめる若者に恋したお松は、四六時中若者を思うようになりました。それまでいつもおしもと二人で出かけていましたが、やがてお松は妹を避けるようになり、一人で出かけては若者と池のほとりで語り合うようになりました。お松はすっかり若者に心を奪われ、いつしか二人は結婚の約束をするまでになりました。しかし何も知らない父親はお松に縁談の話を持ち込み、お松は返答に困り果てていました。
こんな良い縁談はまさとない。お松よ、早く返事をするのだよ。
そんな急なことでせかされても困ります。
恨めしくも父を思うお松ははっきり返事をすることができませんでした。ここのところいつも一人で出かけていたお松でしたが、どうしても妹のおしもと一緒に行かなくてはならなくなった時のことです。池まで来ると二人の姿を見て、さっと身を隠す若者を見たおしもは、姉が一人になりたがるわけのすべてを察したのでした。お松は気が動転して妹に知られてしまっては、私はもう家には帰れないと思い込んでしまいました。
おしもや、私は今日限り家には帰らない。お前は一人でお帰り。このことは決して誰にも言わないでおくれ。
そんなこと言わんといて、お姉さん一緒に帰りましょう。
ダメ、私には構わないで、一人で先に帰って。
いやいや、私は帰りません。
言い合いながら姉妹で着物の袖を引っ張り合ってるうちに、お松はさっと袖を引き離したかと思うと、あっという間もなく身を躍らせて池の中にザブーンと飛び込んでしまいました。そのたたん晴れていた空はたちまち曇りだし、雷鳴とともにすごい雨がザーザー降り出しました。そして静かだった池はにわかに波立ち、水面が盛り上がったと思うと、大蛇が姿を現しました。それは恋人と家族の間で心が引き裂かれ、正気を失ったお松の変わり果てた姿でした。大蛇はおしもを少しの間切なそうに見つめた後、名残惜しそうに姿を消してしまいました。おしもは肝が冷えるほど驚き、転がるように家に飛んで帰って一部始終を父親に話しました。その話を聞いた父親は裸足で池まで駆けつけて、お松の名前を声を枯らして呼び続けました。
お松、お松よ、出てきておくれ。
すると再び池の水面が盛り上がり、大蛇が姿を現しました。大蛇は父親のことを恨めしそうに見つめていましたが、再び姿を消してしまいました。
お松よ、行ってしもたか。かわいそうなことをしてしまった。縁談などせかせるのではなかったわい。
父親は泣いて後悔しましたが、後の祭りでした。それから何日か経った頃、養老の村では大変なことが起こりました。大蛇によって飼っていた牛や馬が次々と食べられてしまったのです。
恐ろしい、お松のたたりじゃわい。
かわいそうじゃが、誰か退治してくれるものはおらんかの
う。そんなら良い考えがある。一つわしがやってみるわ。
案を出した男は村人とともに焼いとに使うもぐさをたくさん集め、それを牛の形に固めて池まで運ぶと、 中に火をつけて水面に投げ込みました。すると間もなく大蛇が現れ、本物の牛だと思いパックリと飲み込んでしまいました。やがて腹の中でもぐさの火はだんだん広がり、燃え続けるものだから耐え難い暑さと痛みに大蛇はバタンバタンと暴れ回りました。荒ぶる大蛇にこうするように、空は黒々と曇ってザザザーと大雨が降り出し、池の水は増えて川へとあふれ出しました。苦しみもがいていた大蛇もやがて動きを止め、池からあふれ出た洪水に激しく押し流されていき、大きな岩に体がぶつかった時に体をバッサリと三つに切り裂かれてしまいました。その岩がジャキリー岩と呼ばれています。その様子を見ていた村の人々は、お松の化身である大蛇のたたりを恐れ、胴体を三つの神社に分けて祀ることにしたそうです。大蛇の頭は日尾池姫神社に、胴体は胴田神社に、尾っぽの部分は御影神社に祀られたそうです。
不思議なことにの、この三つの神社では松の木は一本も育たんのじゃ。
それはお松のたたりなんじゃろうな。
今一つ不思議なことに、岩の割れ目のところに時に白い姫蛇が愛らしい姿を見せることがあり、それがちょうど天気によって色を変えるそうで、晴れの日には際立って色が白く、雨の日には茶褐色を帯びると言われています、というお話でした。柴田さん、
ね、このお松さんのねひたむきな恋心と、はいはい、大蛇になってのそのたたりね、
はい、
うん、でお松さんもやっぱり相当無念だったんでしょうね。
そうです ね。
ところでこの養老川とか雪長方面はね、
はい、
水が豊富でね、江戸時代にはね田辺藩内で唯一の米どころだったそうなんですよ。
そうなんですか。
あ、で昔はねこの田母院の奥よりごま峠というところを越えてね丹波の国へ行ける道があった。ひいてはね、
はい、
大和の国、
はい、
あの奈良ですよね、
はい、
あそこへも行けたといいますから、この青年はね、
はい、
ひょっとしたら京都のね、
はい、
貴族のねいいところの人だったんじゃないでしょうかね。はい、
なんかね、このジャキリーはなんかあの悲しくもあり、ね、そんなお話になってますよね。
そうですね、
はいはい、もうあっという間にお別れの時間がやってまいりました。柴田さん、
はい、
次回もぜひまた今度はどんな私が飛び出してくることでしょうか、はい、ぜひ次回もよろしくお願いいたします、
はい、ぜひお待ちください。
この番組は建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリ石油株式会社、以上の提供でお送りいたしました。柴田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、また次回もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。